ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はこのコーナー2回目の登場となります、 NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにご登場いただきます。一体どんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。内屋敷さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとご無沙汰になりますかね。
そうですね。
前回、はい、内屋敷さんマイシネマヒストリー出ていただいた時はどんなお話を主軸にしていただきましたっけ。
はい、今年の初めぐらいに出させていただいたと思うんですけれども、うんうん、まあ、あの街角シネクラブっていう団体の紹介させていただいて、
はい、
まあ、プラス、まあ、おすすめの B 級 C 級 A が何かあったらみたいな話で
超マニアックな話ってやつですね。
B 級マニアってわけでもないんですけど、うん、まあ、たまたま見る映画にそういうのが結果的に多くなってしまうみたいな感じですかね。
よく言います、いやいや全然普通やでって言いながら、はい、マニアックな人ってね、結構
普通の映画ファンのつもりですよね。
まあ幅広く愛してるっていうところに、ね、はい、あの人が救わないところまで幅広くという、で実はそこに惹かれるものが多いという、
そ
うです
ね、
はい、ま
あ、そういうところに映画の楽しさがあるんじゃないかなというところですかね、
うん、あと僕だけ知っているよ、はい、みたいな、
ね、
僕は見つけたよみたいな。
そうです、ね、
あります、あります、はい、まあ、この内屋敷さんの話を聞いてね、いろんな映画を見てきたという人もそれは知らない、そんな見方がという新たな発見があるかもしれないので、今回もそんな感じでお話しいただけるんですか。
まあ、ちょっと皆様のその映画の知識の、まあ、種がちょっとプラスになればなということでいろいろ考えてきたんですけども。
つまれないですか、 なんか違う草生えたピンみたいなんじゃないですか。
あ、これ意外といけるやんみたいな、ね、
綺麗な花咲くやんみたいな、ね、
つまむ前にちょっとよく眺めてみましょうということで。
そうですね、はい、ちょっと待った、
そうですね、
その雑草雑ではないかもしれませんみたいなね、
食べれるよみたいな、ね、
はい、ではちょっと今まで見逃してたけど、はい、実は食べれる映画を教えていただきましょう。
ですね、今日持ってきたって私が持ってきたわけじゃないんですが、ちょっと古い映画になるんですけれども、
はい、
ですね、2010年の公開作品で、
2010年の公開作品、
はい、白目。
白目、あ、カメラ写真撮った時に、あ、白目やったの、白目ですか。
そうですね、その白目ですね、だと思います、
はい、だと思います、
はい、というタイトルの作品なんですけれども、
はい、
これの監督がですね、
うん、
ただいまちょうど上映中の、あの貞子 VS 加代子って映画ありますよね。
出た、
はい、
ありますね。
タイトルだけはね、もう超有名というか、
はい、
はい、今絶賛上映中ですけれども、こちらの、まあ、映画の監督をされている白石浩二監督が以前に撮られた作品なんですけれども、
はい、そうなんですね、
はい、そうなんですよ、まあ言ってみればホラー映画なんですけれども、
あ、出た、
はい、
怖いやつですよね。
怖いというか、
ね、
ちょっと一風変わってるというか、
うん、
まあ、まず白石監督の作品であるというところと、もう一つ主演がですね、はい、
うん、
桃色クローバーなんですよ。
桃色クローバー Z
ではないんですよ。
ではないの？
ではないんです。実はその Z がつく前の桃黒。
へー、はい、マニアックなとこ出てきた。
今 Z5 人体制なんですけど、
そうですね、
その、まあ、早見あかりちゃんですよね、
はい、今も女優として活躍している、
大活躍中の、あかりんが、まあ、あかりんと言ってしまいますが、ちょっと物の符入ってるので、
皆さんちなみに内屋敷さん結構アイドル系もいけるみたいな、ね、はい、
結構アイドル系ちょっといけますね、
はい、ちょっといけるんでね、
はい、そのあかりんがまだいた頃の桃色クローバーが主演している、
はい、すみません、はい、皆さん Z は入らないです、あかりんがいた頃の桃色クローバーが、
は
い、
ファンの間では無印と言われてるんですけれども、
無印
Z はつかない無印時代っていうことで、ね、
は
い、ちょっとこれ豆知識、ね、
今日大丈夫、映画の話に入れる
今から本題に行き
ますんで、はい、
でなんですけれども、でホラー映画なんですが、これ変わったところとしては、
う
ん、この映画全体がドッキリの体裁で作られてるんですよ。
桃色クローバーのメンバーがドッキリを仕掛けられるというテイストってことですか。
まずそのタイトルの白目なんですけれども、うん、まあ、都市伝説として、
はい、
まあ、その白目様に願い事をすると夢が叶うという、うん、まあ、伝説がね、
白目様、
白目様、
はい、
白目様、白目様という伝説があるんですけれども、
はい、
ただそこにその本当にその心の底からお願いをしないと、
うん、
ちょっとでもその雑念があったりとか、
はい、
信じてなかったりとか いう状態で中途半端にお願いをしてしまうと逆に呪いがかかってしまうという、
それなんか学生の時そういうのやった、
まあ、とかありがちなね、まあ、こっくりさん的な、ね、
すごい怖かった
いろいろありますけど、
はい、
それを、まあ、要は、まあ、嘘なんですよ。だからそういう伝説がありますよと、そういう
伝説があるからみんなでチャレンジしてみましょう、はい、カメラ回りました、うん、どうぞ、
そうそうそう、
っていう、で
そこでまだまあ、言ってみれば駆け出し時代のももクロなんですよね、
うんうんうんうん、
だそのまだまだメジャーになりきれてないところで、
はい、
夢が何か紅白歌合戦に出ることです。まだ出れてない時代の話、
白目様にお願いする内容がかなりポップな展開ですね。
だからその、まあ、彼女らにしては真剣な、
うんうんうんうん、
結構デビュー当時からそれをねこう夢としてずっとやってきたグループですから、
はい
はいはい、という中でやるんですけれども、
うん、
それがまあドッキリやということで、
うん、
だから本人たちは知らされてないからすごい真剣なわけですよ、
はい
はい、それを映画として撮るんだけれども、映画としてもな、まあ、真面目は真面目なんですよ。別にバラエティー調にふざけてやってるわけじゃなくて、
うん、
そのありまんまある形として、まあ、本気で撮ってるというか、
はい、
だからね非常にこっちもどういう気持ちで見ていいのかよくわからない、
ちょっと普通のホラー映画とは様相が違う、
うん、そうなんですよ。
えちょっと待ってちょっと待ってちょっと整理するんですけど、はい、そのドッキリっていうのは、
うん、
桃色クローバーのメンバーがね、まあ、あかりも含めて、
うん、
白目様白目様って一生懸命お願いするわけじゃないですか、はい、で、紅白歌合戦に出させてくださいお願いします白目様白目様って、うん、まあ、私今ちょっと指がこっくりさんみたいな動きになってましたけども、
はい、
と言ったらその怪奇現象が起こるのがドッキリってことですか、うん、
まあ、怪奇現象が起こったり、要はその最終クライマックスが、
うん、
廃墟、
廃墟、
もう今は誰も住んでない、
うん、
あれ学校だったかな、ちょっと僕も見たのちょっと前なんですけど、
はい、
そこに、いや真夜中に行かされて、
うん、
そこにまあいろんな仕掛けがあってビビらされながら、その白目様っていうなんか壁に、
うん、
この影みたいな形で、要は白目の形がなんかこう浮かび上がってるみたいな、
白目の形、
うん、それはねまず見てもらいたい、はい、見ないと分かんないですけ ど、
なるほど、
それに向かって
誘導うまいですね、
お願い事をするんですけど、
はい、
そのお願い事の仕方っていうのが、
うん、
みんながその壁に向かって歌を歌う、だからその桃色クローバーの売りは何だというと全力なわけですよ。
あ、はい、
何事に対しても全力で立ち向かう、
白目様に向かっても、
そうだ、その願い事をかけるのも全力なわけですよ、
はい、
だからもう全身全霊を使った振り付けでもってその生歌でね歌を聴かせるわけです。
ちょっと待ってちょっと待って、コメディ映画の話、
いやだからね、で微妙なんですよ、だから聞いてると変でしょ、
うん、すっごく変です、
笑っていい
お正月特番の話聞いてる感じがします
全然笑えないんですよ、でもね、
怖いから、
そういうコメディ的な要素は一切なくて、
うん、
で怖がっていいのか笑っていいのか、なんかね不思議な映画なんですよ。でこの実は白石監督っていうのは、まあ、そのさっき言った貞子 VS 加代子は、まあ、ドラマですけど、もともとというか結構この監督はフェイクドキュメンタリーで有名な監督でして、
はい
はい、まあ偽物のドキュメントですよね、
フェイク
の、ね、有名になったのがその映画ファンの間で2005年に公開された「呪い」っていう映画があるんですけれども、はい、うん、これもまあ都市伝説絡みの映画なんですけども、
うん、
映画の中では完全にドキュメンタリーという体で撮られてるわけですよ、
はい、
これ嘘ですよっていうのは全く観客にも何も知らされず、
うんうんうん、
何も知らない観客はほんまもんやと思って見るわけですね、
うんうんうんうん、
これなかなか怖いんですよ、
あ、リアルってね、
そうそうそう、だ役者も結構無名な人ばっかりを使ってるから、すごいありがちな、ありがちじゃない、本当にありそうな、
うんうん、
で信じてしまうような感じで、
うん、
それがなかなかね異様な迫力というか、
うーん、
まあ、それで結構こう名前を挙げてきた監督で、
はい、
そういったそのフェンキドキュメンタリーの体を生かした白石監督の演出と、
うん、
まあ、そのアイドルから出てきたその桃色の合体というか、
うん、
結構ねそのホラー映画っていうのは新人監督の登竜門という位置づけがあったりするんですけど、
うん、
プラスその、まあ、女優さんのその登竜門というか、同時に
女優さんの登竜門、
うん、そのアイドルだったりまだまだ駆け出しの女優さんが、
うん、
これをきっかけに この名前を広めていく、まあ、手段というとちょっとねやらしいですけど、会談の一つとして、
うん、
結構ホラー映画機能してるっていうのは昔からあるんですよね。
例えばホラー映画出身の女優さんというと、
は
い、
例えば有名なところリングってありますよね。
ありますね、
はい、あれのオープニングでいきなり変な顔して呪いでベーンって死んでしまう女の子がいるんですけど、うん、それが実は竹内優子ちゃんだったりするんですよね。
あ、
今見たらおおと思うんですけど、当時はね誰も知らないから
さらっと、
そうさらっと流れるんですけど、さら
っとその後のストーリーに入っていっていたが、
うん、意外とそういう場面場面でその大したことない役で結構そういう女優さんが出てたりとか、リング2では深キョンがね、深田恭子さんが、
はいはいはい、
まあ、あれもアイドルの役だったかな、あれは結構重要な役でしたけど出てたりとか、去年やった劇場例でね、AKB のパルルでしたっけ、はい、が主演務めてたりとかね、いろいろありますよね。
そうですね、確かに舞台挨拶とかですごい可愛らしい人がこう並んでて、あ、どんな映画なのかなってそこから入ろうとした来たほらみたいなねほらほら来た、うん、ほらみたいなね、そうそうそう、ありますあります、
うん、まあそこの合体で作られた映画というところのまあ面白さというか、ね、口で説明しにくいんですよね。
でもすごい気になります、その白目っていうももクロが出て、だって実際白目様にお願いして紅白出たんですもんね、
う
ん、
そう最終的のね、まあその明かりの入り自体は出れなかったんですけど、
はい、
まあまあ最終的に出たというか、でもう一つ面白いのが、うん、そのドッキリと言いながらその中にそのちょっとやっぱり演出も入ってるというか、
うんうん、
プラス、
うん、
ちょっと芝居してる部分もあったりするんですよね。そこがね、その塩梅配分が僕ら見てる方が分かんなくて、それがまた非常に不思議な感じというか、
ちょっとこう迷い込むような感じで、うん、ちょっとこう持っていかれるような感じとかはあるかもしれないですね。
完全に嘘の世界なんだけど、あ、ひょっとしたらこれほんまにあるんちゃうのっていうのちょっと匂わせてるような作りなんですよ。
あと反応とかもね、うん、そうそうそう、あ、これは数なのかなっていう、うん、へえ。
これはねなかなか面白い。でその中でももクロのメンバーの中で結構その女優としての役割を与えられてる子がいて、
うん、はい、
それがその早見あかりさん、あかりんなんですよね。
その後ね、
うん、
女優として今現在もすごく飛躍的に活躍されてますもん ね、
です
よね。
それを考えるとちょっとこうそれも示唆しているというか、
なるほど、
うん、じゃあ面白いんですよ。
改めて皆さん2010年のですね、はい、白石浩二監督の白目、
はい、
ご覧いただいて、それぞれの楽しみ方を味わっていただいた後、はい、白目様に願い事をしてみるのもいいかもしれないですね、はい、
ぜひとも一度ご自身の目でお確かめいただきたいなと、
はい、黒目でしっかりとお確かめいただきましょう、はい、さてマイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに、BQC級不思議な映画ご紹介いただきましたが、内屋敷さんには来週も登場していただきまして、また不思議な映画の世界教えていただきたいと思います。内屋敷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の大前夏美さんをお迎えしました。大前さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏美さん、夏が実ると書くわけですけども、ちなみにお生まれは夏ですか？
夏です。もうすぐやっていきます。
あ、
もう来てますね、夏。
なるほど、夏美さん、じゃあきっと今夜は夏にぴったりの映画を紹介してくれるのではないかと。
すごいぴったりです。
もう嬉しいですね。それでは夏美さんと呼びましょう。夏美さん、今夜ご紹介いただける夏にぴったりの作品とはどんな作品でしょうか？
ターザンリボーンです。
ターザンリボーン。ターザンというと、まあ映画だけではなくいろんな形で皆さんよく知っていると思うんですけれども、今回この夏にターザンリボーンということは、ターザンが帰ってくるということですか？
はい、ターザンが帰ってきます。ターザンといえば、皆さん、うん、名前はちらっと聞いたことはある方も 多いではないか
と。ああって、
はい、
ジャングルのうほうほあのイメージはあります
ね、
はい、
なんか今まで何回も映像化とかされてるんですけど、私も実際、うん、ターザン自体を初めてこの映画で見て、
はい、
リボンって言われてもリボン帰ってきたんやっていう感じで最初とっかかって入ったんですけど、もともとの話とは言いますと、
うん、
ターザンというのはお父さんとお母さんが、アフリカにあの船乗ってまして、それでちょっと反乱がありまして、はい、アフリカで漂流してしまって、
うん、
で、ターザンのお母さんはその時にターザン身ごもってて、
うん、
そこでターザン生まれて、でもちょっと残念ながらお母さんとお父さんちょっと亡くなってしまって、ターザン一人になってしまったわけです。
赤ちゃんターザンが
アフリカで一人ぼっちというわけで、うん、でも何もターザンできませんと、
うん、
そしたらゴリラというか類人猿、
うん、
ゴリラと言ってしまうとちょっとね親しみやすい感じなんですけど、類人猿のちょっと巨大なゴリラという感じなんですけども、
うん、
がやってきてターザンを育てていくっていうお話が元々のターザンのお話で、
うん、
でターザンはあのジャングルで育っていく中で人間のジェーンという女性に出会いまして、そこで見事ゴールインと、
はい、恋をしてゴールインと、
ゴールインをしてしまって、はい、で人間ジェーンとともに、人間世界に、イギリスに戻るっていうのが本来のお話なんですけども、
うんうんうん、
今回のターザンリボンはリボンということで、
はい、
そのターザンイギリスにいるターザンが、ジャングルにリボンをするというお話です。
あ、ジャングルから恋に落ちてかなってイギリスに行くまでがこの間で、今度はイギリスで夫婦生活をしているターザンが言った、この間は裸から服を着るっていうところが、今度は着てる服を脱ぐの方なわけですね。
そうなんです、最初の描写で、
はい、
イギリスの貴族として生活してるんですけども、かっちりもう上までボタン閉めて、スーツもすごい、うん、もうギュッとして、もうすごいかっこいいターザンなんで、ターザンというか、はい、イギリスではジョンっていう名前で、
はい、英国貴族
のジョンっていう名前で通ってたんですけども、
うん、
そのターザンが徐々にそのスーツをボタン開けて脱いでっていう。
わあ、でも貴族の時のそのジョンも白いシャツが似合ってとても素敵ですけど、
そうですよね、
あらわになっていく感じも
ね徐々に
ね。
もともとターザン自体もイギリスで暮らすっていう覚悟を決めてイギリスにずっと住んでて、
はい、
なぜジャングルに戻ったかっていうのはその政府の命令があったのと、
はい、
でそれに対してはターザンは断固と拒否はしてたんですけども、妻のジェーンがどうしても帰りたいと、
うん、もうそのボタン上まで止める嫌やと、
嫌やと、もうコルセットなんかつけたくないと、
ある程度ふわっとバサッとしていきたいと。
でジェーンも昔ジャングルで育てたっていう過去もあったんで、
うん、
昔の仲間たちに会いたいとか、
はい、
そんなんでジェーンが帰りたいって言うから、ターザン渋々行くわけです。
男の人はね、女性に弱いからね、
弱いから、
ほな行こうかと、
行こうかと、
そこまで言うんやったらと、
ほんだらでそれで二人揃って行くっていうお話で、うん、
はい、
でそこからこう脱いでいくんで変な話になって
でもアフリカという映像をね、まあ、もちろん動物もたくさん出てくるっていうのを表現するのはすごい映画として大変じゃないですか、
はい、
実際はどのようにして表現されてるんですか。
実際の撮影というのが実際動物は全く使ってなくて、
うん、
全て CG で再現されてて、
私ちょっと予告編見たんですけど、あのリアルなシーンは全て動物は CG なんですか。
ね、そうです、全部 CG で、
も
う口の中細部まで表現されてて、
はい、
それを可能にしたのがやっぱ監督とか、
はい、
監督がハリーポッターシリーズ過去の、後半4作を作った監督でして、それのスタッフも一緒に携わってるんで、
はい、
あのリアルさとか、
うん、
ジャングルの壮大な景色であったりとか、
うん、
雰囲気がもうまさにこの作品に現れてまして、
はい、いやもう引き込まれるというか、うん、それこそ口の中までって言ったらもうガーって開けた口のもう歯の細かいところまで
なんかよだれもねバーって出てて、
もう舌のざらつきまでがもう触ったかのように感じるリアリティですごい興奮したんですけど、うん、動物は CG とおっしゃいましたけども、はい、あのジャングル自体を14週間かかって広大なセットで組んだと。
あ、そうです、
はい、 これはもうその、演じる時にそのセットの中で演技をするっていうことだったんですかね。
はい、はい、実際今後では撮影はされてなくて 一応現場下見みたいな感じでは行ってるんですけども、実際セットが作られたイギリスで、は
い、これね絶対映画館ですよね。
映画館で見た方が迫力と か知らないんですけど風をすごい感じました、
はい、え、風感じました。
風を多分出てないんですけど、はい、風感じました。
へー、いや予告編だけでももうなんだろう、私もアフリカ行ったことないんですけどね、海外行って、韓国とタイとアメリカしかないで言わなくてもいいんですけどねしかないんですけど、アフリカに行ったっていう感じを得るぐらい。でも実際の撮影はイギリス。
イギリス。
で、このセットが、セットの中心に なんと高さ約30メートルの滝を作ったって。
すごいですよね。
もう信じられない、そのスケール感。
そっからね、予告編でも多分ね、見れるとは思うんですけども、ターザンが大きい崖から飛び降りるっていうシーンがあって、
はい、
もうそこがもう息を呑む。
そうなんです。息を呑む間に、そのターザンの色気にね。
色気。
あれってね。
あれれって。
いや、まあ、ポスターとかのビジュアルだと、まあ、筋肉がこう、リュウリュウとしていて、あ、ちょっと怖いなぁなんて思うんですけども、動いてるターザンの色気。半端ないですよね。
結構しなやかにね、はい、ツタとかツタっていきますよね、バーって。
そう、もっとなんかゴツゴツしてるのかなと思っていたら、さすが英国貴族を長年していただけあるというしなやかさも兼ね備えて、されていましたけど、監督がまあ、その描いたハリーポッターのね、スタッフを信頼して描いたそのスケールの大きさと、物語としては、まあ、その動物愛とか家族愛とかも描かれてるんですか？
一応そういう、まあ、そういうテーマも一応ありまして、
うん、
大きいストーリーとしてはジャングルにターザンが帰って、ジェーンが、悪役である、
はい、
クリストフ・ワルツが演じるロムに連れ去られて、
はい、
それを彼女を助けるっていう お話がもともとなんですけども、
うん、
そのターザンとジェーンの夫婦愛の絆の深さであったりとか、
はい、
この動物とか自然の美しさであったりとか、あと背景としてベルギーの国がコンゴっていう国が舞台なんですけど、
はい、
そこを侵略してダイヤモンドを取っていくっていうお話なんですけども、
うん、
その当時植民地支配が行われていて、なんかこう今見ると悪いことなのに、その当時は普通にまかり通ってたっていうことが、こうすごい社会的なテーマも入ってて、こう全てがあるなっていう、
壮大なスケールの中に様々な物語が絡み合うというところなんで、これはもうね絶対映画館で見てほしい。そのスケールの凄さプラスセクシーな新しいターザンに出会いに映画館に足を運んでいただきたいと思います。ターザンリボーンなんですけれども、いつからどちらの映画館あたりで公開になるでしょうか？
7月の30日土曜日で、公開劇場は神戸国際松竹、OS シネマズミント神戸、109シネマズハット神戸、ほか全国 2D、3D でロードショーとなっております。
はい、ありがとうございます。先読みシネマ情報、本日は新通の大前夏美さんにターザンリボンをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。